はい。映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
はい。
ではですね、先ほどじゃないや、前回ちゃんまいチョイスでやりましたシカゴセブン裁判という映画についてもっと勉強したことを発表したいので後編に続けます、
はい、せっかく勉強したからね。
はい
はい。
唐突ですがチャンクミさん、
はい、
ベトナム戦争を題材にした映画は、
うん、
これ見たなとかあります？
最近見てないからな。ちょっと待って
っていうかさ、当たり前になりすぎちゃっててさ、この映画もベトナム戦争、うん、この映画もみたいな、調べると驚くこといっぱいあったよ。
そうだよね。
そう、後編ではね、
でも私あんまりね、あんまり戦争ものって見ないんだよね。
あ、そうなの。
そもそもそう、なんかちょっとやっぱ苦しくなっちゃって
だよね、うん、ちゃんまいはでも結構ね、まあ概ねその考えに賛同なんだけど、うんうん、でもやっぱなんかこう見といた方がいいかなと思って、
う
ん、
まあそういうのはあるね。
そうそう、あのちょっと無理くり見たりなんかしてそういう知識になるんですけど、
うん、
うん、まあちゃんまいの見た中でおすすめベトナム戦争を、うん、まあに関わる映画ということでおすすめしたいものが何個かございます、
うん、はい
はい。まあシカゴセブン裁判もベトナム戦争に徴兵されることに対する反戦デモが元ネタになってますので、まあ、うん、シカゴセブン裁判ももちろんおすすめなんですけど、やっぱりベトナム戦争ってもともとのベトナム戦争って何やねんっていう話だと、要は代理戦争なわけですよね、
うんうんうん、
ロシアの。そもそもベトナムの南北戦争なんだけど、
うん、
でもベトナムが南北に分かれてて、そこの、うん、それぞれにアメリカとロシアがついてて、代理で戦争ベトナムがしてますみたいな、ベトナムを、
うんうん、
ベトナムの地で代理戦争してるっていう、まあ図式になると私は勝手に思ってるんですけど、
うん、あれだ、
え、
私見たのってあれだ、ダンケルクとか。
ああ、
ダンケルク、プライベートライアンぐらい。
プライベートライアンね、
それぐらいしか見てないよ、もうあと全然全然。
そうだよな。でなんかね、まあその代理戦争なんで、
うん、
徴兵してベトナム人を殺すわけですよ、うん、アメリカ人もロシア人も、
うん、
アメリカから兵を連れてってベトナムでベトナム人を殺すっていう謎のことをするわけね、うん、ベトナムに何の恨みもないのに、うん、代理戦争だから、
うん、
だからすごい結構精神を病んじゃう兵士の人たちが多くて、しかも、うん、その、まあ、大統領、私さ、ジョン・F・ケネディってなんか結構いいイメージ持ってたんだけど、すごい調べたら、うん、と思ったのが、ベトナム戦争に派兵する、兵を派遣する、
うん、
人数を拡大した大統領だったのね。アイゼンハワー大統領から始まってケネディ大統領、うん、ジョンソン大統領、ニクソン大統領ってまたぐんだけど、ベトナム戦争をやってる、うんうん、その中でもその派兵を拡大した大統領つって賛否あるんだって。だからなんか見方いろいろだなと思いました。
はいはい。
でだからそういう意味でもやっぱ反戦運動がもうアメリカ最大と呼ばれるぐらいの反戦運動が起こったんだって、この1960年代、
うんうん、
シカゴ暴動は1968年に起こったんだけど、そうだよねって感じだよね。だってさ、全然憎しみとかないのにさ、まあそんなこと言ったら別に まあ、第二次世界大戦とかとはまた違う毛色の戦争だったんだよね、このベトナム戦争っていうのは。そういう意味で言うと、なんか悪者を倒すとかそういう話じゃないから、アメリカからしたら代理戦争だから、
うんうん、
だから自分らが殺して撃ってる人たちがに何かあの正義があって倒してるわけじゃないっていうこと、
うん、
まあ戦争に正義なんかないんだけどさ、そもそも、
うんうん、あ全然あれだね、待って、ダンケルクってベトナム戦争関係ないじゃんね。
第二次世界大戦、
そうだね。
まあでも第二次世界大戦の後ベトナム戦争だになるんでね。
なんかどれが関連しててどれが関連してないのかが分かんないよ。
はい、まあそもそも戦争もの映画見るのって疲れますよねって話なんですけどまあそれを前提に、あの 面白いっていうか、あの興味深いベトナム戦争を元にした映画を紹介しますね。長くなっちゃったけど、うん、でそのだからさっき前置きの中で言ったけど、ベトナム戦争ってやっぱり精神を病んじゃう、うん、あの兵士が多くて、そういう兵士を描いてる映画も多いんですよね。
うん、
あその中では、あのちゃんまいが見た中でいいのは、フルメタルジャケットっていう映画です。もうこれはベトナム戦争終盤のアメリカ兵の疲弊。例えば麻薬に走ったりとか、うん、みんな精神的にやられたから麻薬が蔓延したりとか、アメリカ兵なので、
うんうん、
そういうのがあの描かれたり、軍隊の中でのいじめとかしごきみたいな話とかも出てきます、うん、たくさん。はい、あとは、有名どころで言うとマルコム X っていうスパイク・リー監督の映画。これは、はいはい、あの戦争を描いてるんじゃなくて、戦争をやっている中でのアメリカ国、うん、まあ、だからシカゴセブン裁判に似てるんだけど、アメリカ国内の中での、うん、運動、その時期の運動とか、アメリカ国内の情勢みたいなものが分かりやすいです。うん、長いけど。
うん、
マルコム X さんはさっき言ったけど、ブラックパンサー党の人ですね。まあだから公民権運動の時と被っちゃってるから、なおさらね、難しいんですよね、その、把握するのが。
うんうん。
で、あとは、ベトナム戦争終盤の話、終戦の方、時ですね、うん。終戦後か。終戦後にソウルパワーっていう、あの映画もおすすめなんですけど、うん、終戦後に行われた、音楽フェスの話なんだけど、これも、
うん、
モハメド・アリっていうさ、ボクシングの選手がいるんだけど、その人って徴兵を拒否したことで有名なのね。ベトナム戦争の徴兵を、うん。で、その舞台背景とかを、ドキュメンタリーとして描いてるソウルパワーがあります。はい。あとは、ファイブブラッツってやつもおすすめだね。これもスパイクリーだけど。この前死んじゃったチャドウィック・ボーズマンっていう俳優が、出てるやつ、うん、これはあのベトナム戦争に徴兵された、退役軍人のおっさんたちの話、
うん、
また違う視点から見れますね。あと最後、アメリカンギャングスター。アメリカンギャングスターはもうそもそもかっこいいんで見てもらいたい、ベトナムがどうのこうのっていうよりこれはあのベトナム戦争から帰還する兵士とか、ベトナム戦争で亡くなった兵士の遺体を運ぶ、戦闘機に、
うん、
麻薬、ベトナムで作った麻薬を乗せて輸入して、アメリカで一財を儲けたマフィアの人たちの話なので。
面白そう。
そうなんですよ。デンゼル・ワシントンだから、アメリカンギャング。
全然知らないや、どの映画も。私、本当アメリカって知らないんだよね。アメリカって知らないっていうか、なんか、特別勉強してこなかったしさ。
面白いよ、ほんと。
うん、
なんか、建国の歴史が浅いんだって、アメリカって。私も知らなかったけど、 他の国とか日本とかに比べたら全然建国の歴史が浅いし、
うん、
そもそも白人がアメリカという地に乗り込んでって先住民の黒人を追い出して奴隷にして始まった国だから、
うん、
そういうその国の起こりっていうのを知った上で、うん、公民権運動を題材にした映画とか、
うん、
それこそ今言ったベトナム戦争を題材にした映画とかを見るか見ないかってその結構大事重要なことだと思ってるんだよね。そのアメリカの建国歴史をざっくり知ってるか知ってないかでだいぶ見方が変わるので、
うんうん、
だからアメリカってえ？
すごいマジすごいしっぽりした
たまにはいいっしょ
大丈夫かな、みんな聞いてるかない
や今さバイデンだトランプだみたいな話しててちゃんまいもそれにちょっと興味があるんで、うん、だいぶ調べたんですよね。まあ、間違ってたらごめんなさいなんだけどさ、
まあ、いいよね。なんかそういう映画を見てさちょっと興味湧いて調べてみようってなるの。
そう、あのみんなも探偵になろう
なろうぜ。
ちっちゃいメモ帳に調べたものを書こう
書こうぜ。
そうだからアメリカが民主主義の象徴だみたいに言われてますけど、そういう建国の歴史があるっていうことを知った上で、うん、アメリカの映画を見ましょうぜ、うん、楽しいぜっていう話でしたで、あと最後言いたい、
うん、
やっぱ平和が一番
すげえでかいこと急に言い出した。
もう戦争がもたらすものなんかね、ない、いいことないんですよ。いや、あるんだよ。あの戦争の軍事特需とかね、歓楽街がにぎわいましたとか、
うん、
団結力が強まりましたとか、うん、いいって言われてるところもあるんですけど、もうね、うん、結果的に悪いことしかない。
そうね。
本当戦争なんか悪いことしかないですよ、本当に。
うん、
争うなとは言わないですけど、戦争はやめよ。うん、本当、
うん、
はい、かわいいちゃんくみジュニアは戦争やめようね、
やめようね
戦争とかけ離れた顔してるもんね今ね平和の象徴だよね子供って。
そうだね
ですね。だからちゃんまいの真面目なお話だったけど、
うん、
みんな伝わったかな
伝わってるといいな。
このメモが役に立つかな
それアップしてくださいよちゃんと、
うん、これこの録音がアップされるときに、
はい、
ちょっと汚い文字ですけど、うん、ちゃんまいのメモアップしますね。
はい、お願いします。
さよなら。
さよなら。